デレンは無人の原野ですが、夏の期間は秦国の臨時出張所が開かれ、周辺の族長や村長が黒天の毛皮を秦国の役人へ納めます。役人からは絹の織物をもらう場所でした。デレンは周辺の地域の人々も集まり、毛皮や生活用品を交換する市場も開かれていました。臨蔵が着いた時は600人ほどの人が集まっていて、とても賑やかな市場でした。日本人の臨蔵は秦国の役人の家に招待されて歓迎されました。また持ってきた測量器具を役人に発見されますが、役人は特に咎めもせず、わざわざ案内人をつけて臨蔵の測量を手伝ってくれました。デレンは遠方から来た人ばかりですが、物を交換したり酒を飲んだりして、みんな言葉や民族の違いなど感じることはありませんでした。祭りのようなにぎわいの場所で、臨蔵はこの不思議なデレンを記録帳に留めます。この記録書が道達地方紀行です。8月の末、コーニたちと臨蔵はデレンを離れました。帰りのルートは基地以降を通らず、アムール川を下って河口に出るルートを取りました。アムール川を下る途中、サンタンコエの丘に2つの大きな石碑を見ます。この石碑は中国の明の時代に明帝国がここでロシアを追い出した記念碑のようです。そのため現在でもアムール川流域はロシア帝国の影響はなく、新帝国の現在でも中国の支配地であることが理解できました。いろいろな苦難の旅を続けた臨蔵は、樺太が海峡で隔てられた島であることや、アムール川流域や樺太はロシアの影響下にはないことを知って、臨蔵は幕府から与えられた任務を果たすことができました。9月中旬、ノテトに戻った臨蔵は、臨蔵の帰りを待っていたラロニと再会して、無事を喜び合いました。二人はその後、南のトンナイに帰ります。トンナイでラロニと別れるとき、臨蔵はラロニに自分の愛用の短刀を送ります。この樺太の旅は、若きラロニがいなければできない旅でした。ラロニは臨蔵にとって、まさに苦難を共にした真の友でした。1809年11月5日、臨蔵は生きて再び宗谷の地を踏みます。1年2ヶ月をかけた間宮臨蔵の樺太アムール川探検は終わりました。臨蔵は宗谷に着くと、すぐ幕府の会所に出向きます。役人たちは、臨蔵が誰なのかわからなかったと記録されています。ただいま帰着いたしましたと臨蔵が言うと、役人たちは間宮殿と驚きの声を出しました。それほど臨蔵の顔や様相がすっかり変わっていたのです。この樺太アムール川探検は想像を絶する困難で厳しい旅であったことがわかります。その後、臨蔵は宗谷から冬の最後の出航船に乗って松前に向かいました。11月27日、船は松前の港に入港します。臨蔵はすぐ松前奉行所に行き、樺太調査が終わったことを報告しました。江戸に上京後、臨蔵は3つの報告書を幕府に提出します。これらの地図と報告書は江戸幕府から高く評価されました。臨蔵、32歳の時です。その後、臨蔵は伊能忠敬の門下生となり、忠敬から直接最新の測量技法を教えてもらい、再び蝦夷地に戻ります。蝦夷地全域と国後島の測量を行い、その後は石狩川の奥地にまで入り、内陸部の測量も行いました。蝦夷地全地図は間宮臨蔵によって完成しました。 伊能忠敬が作成した大日本沿海予知全図の蝦夷地は、間宮林蔵の測量で描かれた地図が使われました。シーボルトによってオランダで作成された日本辺海略図に記載されたカラフト地図は、カラフトが島であることを世界に紹介し、その地図の海峡には間宮海峡と書かれていました。1844年2月26日、間宮林蔵は江戸の自宅で65歳で病死します。カラフト探検や蝦夷地探検を終えた後の間宮林蔵はその後何をしていたのでしょうか。機会があれば間宮林蔵の後半を話せればよいと思っています。